はい、それでは今日は予定表で23章の前半なんですが、こちらの方も21章のもう少しだけ見ておくことにします。この21章ではですから、この一番のテーマになっている命の道と死の道、ユダの国がもういよいよ滅びる危ない状況になって、ゼデキヤは、これはさっきも言われたように、これで最後に滅びてしまうんですね。この王でその最後のもう国の滅亡が目前に迫っているという時に、このエレミアにですね、神の言葉を聞いてほしいと、ゼデキヤ王に派遣されて、祭司が来て、そして主からその時にエレミアが神からのことを受けたというんですね。人々はどうか我々のために神様の言葉を聞いてくれと。で、彼らも祭司だったけれども神の言葉は聞こえないんだというわけです。で、驚くべき御業をしてくれて助けてくれるかもしれないと、その言葉をはっきり聞きたいんだというんですね。驚くべき御業、これはこの敵を、旧約聖書の他の箇所にもあったように敵を追い散らしてですね、そして国が守られるというようなことが何度かあったわけです。で、そういうようなことをしてくれるんじゃないかと、そういうふうに期待をしていったら、全く違ったことを言ったわけですね。エレミアが聞き取った神の言葉は、敵が蹴散らされて、そうしてですね、かつて旧約聖書の一部の何箇所かにあるように不思議な勝利が与えられたと、というのと非常に違って、今までよりもさらに激しい戦いが起こって、このエルサレムの都の真ん中でですね、徹底した戦いによって、そして、神ご自身が人々ユダの民を渡してしまうんだという、このとっても驚くべきのことだったんですね。この7節にあるように、私がユダの王ゼデキヤ、そういうものをですね、残ったものをみんな渡してしまうんだと。神が助けてくれるどころかですね、神がその王やそういう者たち、有力な者やみんな、このほとんどそういうふうに渡してしまうと、こういうことを言われたわけで、普通の期待とは全然違うことを言った。しばしば神の言葉っていうのはこういうふうに全く違って、そして何を言われてるかいと、誰も予想もしなかったことだったわけです。予想もしないっていうのはですね、この遠く1500キロもあるようなですね、バビロン、カルデアの地っていうのは旧説である、カルデアのところまで連れて行かれると、降伏する。で、この都を出て包囲しているカルデア人に降伏する、要するに遥かの遠いところへ連れて行かれることを甘んじて受ける者が、ですね、帰って、生き残るんだと。だから自分の都だと、神の都だと、ここは自分たちの当然町だったわけです。で、侵略してくる者が悪い、そう言ってですね、この都にあくまでこれは自分たちのものだと言ってとどまると、徹底してここに、裁きの力が起こって滅ぼされてしまうと、こういうふうにですね、一見反対なんですね。神様が助けてくれて、このエルサレムで助けてくれて命に至るかと思ったら、そうでなくって、むしろ命に至るのは外国のですね、自分たちを徹底して苦しめた民族に、降伏して、すで遠いところまで言うたままにされて連れて行かれること、奴隷にされることだと。そんなことをしたら滅びてしまうではないかと当然思うようですよね。そんな遠いところを連れて行かれて、あとどうなるかわからないわけです。そういうふうに自分の都、自分のものだっていうのをですね、投げ捨てて、もう全くこの敵の手に身を委ねたと、委ねると、それが信じられないような神の言葉だったんですね。こんなことは今だかと起こったことはなかったわけです。全面的に敵の手に委ねなさいとかいうふうな神の言葉で、でもそういうふうにすれば命を得るということで、このことは非常に意外なことなんですね。で、けども、そういうこういうことがですね、ずっと後々まで、この精神というものが確かに続いていくわけです。この都、自分のものだと、自分自身にとどまり続ける間はいろんなものが来て、自分の欲のいろんなものを壊してしまう。自分をですね、では神様に明け渡した時にはですね、確かに助かると、そういうところがあるんですね。自分は 優れてるんだ、自分はもう絶対大丈夫に生きるんだと、悪いのはあれだと、悪いのはあの人だとか、そういうふうに言ってですね、自分っていうのはあくまでとどまっておって、周りの人を攻撃してばっかりおったら、とうとう自分が滅びていくという。だけどもう何か言われても、これも神様からのものなんだと、これも神様の良いご計画のうちなのだと思って、いわば自分を明け渡して、神様が命じる心、命じる道へ自分を委ねた時に、確かに命が与える、まあ、そういうことと本質的な点で似てるところあるんですね。これは私たちのこのこと自体は歴史上のことであってですね、2500年以上も前のことなんですね、今から。だからこんな歴史の単なる出来事だと思いがちなんですけども、そういうふうに全面的に自分っていうものを明け渡して、神様の言葉に委ねていくという、その姿勢がどれだけあるかによって、私たち本当にどれだけ命を与えられるかどうかという大きな問題に関わっているということなんですね。その模範を徹底してされたのが主イエスだったわけですね。十字架の上で貼り付けになってですね、そしてものすごい悪人だと、髪を怪我してるとか言ってですね、言われた。その時自分はそんなことは絶対ないと、そういうやつを滅ぼしてしまうというようにもできたはずなんだけども、あえてですね、そのように自分を全く捨てて、自分に降りかかっている心のものをですね、全面的に受けたわけです。そして神が示すところに十字架へと身を委ねたと。それによってですね、復活をされたし、またそういうところから無数の人に命を与えることになったというんですね。まあ、そういうことで、自分をまずこれは願いだというものをあくまで固守すると、だんだんと命の道が遠ざく、自分はこうしたいんだ、こうされたいんだというのをまず放棄して、他者に委ねる、あるいは神様に委ねる、他者に委ねるということは神様に委ねると、そういう委ねる道がかえって命を与えるというのは、もうこういう意味ではですね、私たちの生活によくあるんですね。何かされたり言われて、どうして私はそんな言われるあれがない、腹立って相手を憎んだり怒ったり攻撃したりしたら、結局私たちの命、霊的なものが枯れていくというところがあるんですね。まあ、そういうふうに、あの柔和なものは幸いってありますが、あれは本来圧迫されたもの、圧迫されても仕返しをしないとですね、甘んじて受けるというところがあって、まあ、そういうふうに神様からのことだと思って甘んじて受ける、不都合なことでも嫌なことでも、それが生き残る道だっていうわけですね。そういう意味で、この箇所はですね、命の道か死の道かっていうのは、非常に私たちの日常生活につながっているわけですね。何かというと、この反対の道、このユダヤ人なんですね、自分たちのもんだから、ここにあくまで自分たちおるんだと、そういうふうに考えるというわけですね。はい、河野とか特にそういった問題が現在の私たちとつながってくるわけなんですね。命の道と死の道があると。はい、それで23章ですね、23章、エレミア書23章で、ここでですね、言っているのは、2種類の、さっきは2つの道、命の道と滅びの道、ここはですね、2つの、2通りの牧者ということが書いてあるわけですね。牧場の羊の群れを滅ぼしてしまう牧者がある。ってですね。それともう一つはですね、4節にあるように、残った羊をあらゆる国々から集めて元の牧場に帰らせる、そうして彼らを牧する牧者が立てられる、ね、牧者は羊飼いですね。この牧地じゃ牛編がついているように、牛飼いなんですけども、漢字、中国語の漢字ですね。牛編の右の方は打ち叩くという意味合いがあるわけですね。前にも言ったように攻撃の功とかもこれがありますね。教えるという字もこの右半分ありますが、 牛を打ち叩いて、導いていく、これはまあ牧という字ですね。牧者、牛飼いです。それからまあ牛以外の動物、羊飼い、こういうふうにこの正しい本当の羊飼いが来るという、もう一つの言い方は五節で、正しい若枝が現れるんだと、このような日が必ず来るんだというんですね。で、この八節にも、イスラエルの家の子孫を北の国や彼が追いやられた国々から導き上って帰らせて住まいした人が生きていると、まあ、本当にその神様はそういうふうにしてくださる、してくださるんだっていうことが、このエレミア書が書かれた時はまだ国の大混乱で危機的な状況だったんですね。今このゼデキヤがさっきのところであったようにですね、もう国が滅びようとしていると、新バビロニア帝国 の首都がバビロンという都市、バビロンというのは都市の名前なんですね。国の名前は新バビロニア帝国なんですけども、そこの強力な軍隊も目前に攻めてきて、まさに滅ぼようとしていると。で、何度も攻撃かけられて、部分的にはもう捕囚って連れて行かれとったんですね。で、そういうような最も危機的な状況にあったのに、この23章のようにですね、このような日が来るのだと、本当の羊飼い、牧者と正しい若いだで再び集めるんだと、この混乱と闇の状況の中にですね、こういうことを言われるというところが、この聖書の世界の大きな特徴になっているわけですね。どこから見て もう希望はないわけですね。ユダに勝るはるかに強い大国が攻めてきて、もう滅ぼされるという現実の危機になって、この大体イスラエルの攻撃は何度かに波状的に行われたわけです。1回だけでないんですね。だからその都度連れて行かれたわけです。捕囚っていうのは1回だけではなかったわけです。紀元前586年にもう徹底して最終的に滅ぼされてしまったわけですね。586年に攻撃があって、そしてまあ587年にまあそういうことで、ユダの国を滅んでいってしまったわけ、連れて行かれたということなんです。そんなような状況が来る前なんですね。それにもかかわらず、こういうこと、これがまさに創世記で言われているような闇と混沌の中にもですね、神の霊が吹いていたとあります。そこに神の光が あったというように、どんなに闇があっても、絶望的状況があっても、不思議とですね、このような光がパッとこう閃光のように差すんですよね。これは聖書の世界を与えられた人も実際にこういう経験をするというわけなんです。とっても嫌な暗いことが続いても、どっかその向こうからですね、ある種の光が差してくると、このような日が来ると、今は暗黒だと、八方塞がりどこもない、だけど来るんだと、いつかわからないけども来るんだと、何らかの助けてですね、ここでは群れの残った羊なり若い枝が出てくると、こういうふうにして、闇の中に必ず光が望むんだっていうことが、この歴史の中で実際に示されていくわけです。で、こういうことをはっきりとですね、神様から知らされたと。当時の現実の腐敗した状況もずっと前にとも書いてあった通りですね、この9節以降、これ見たら分かりますが、今日の9節以降も、現実の状況はというとですね、私の心臓は破れてしまったと。もう体全体が心身ともにもう疲れ果てるぐらいにですね、この弱り果てたと。それでまた勧誘する者、預言者たちも偽預言者ばかりになったと。預言者も祭司も汚れてしまったと、この11で書いてありますよね。まあ、そういうふうにこの後もずっとサマリアの預言者がどうこうとかあって、エルサレムの預言者も非常にもう、見るもぞっとするようなことばかりあると。だからこの9節以降とですね、この新しい日が来るということと全く対照的なんですね。現実は9節以降のようにどこ見ても暗黒で希望がないんです。でもそこにこうした輝かしい希望が稲光のようにですね、稲妻のように示されるというところが聖書の聖書らしいところであると ということなんですね。私たちがしっかり神様につながっていれば、確かにどんなに闇の中に直面しようともですね、こういう類の、あ、なんか、あ、いつかわからないけど、どんなにかわからんけど、こういう日が来るんだと、ということを信じることができるようになっているというわけです。これの代表なのは、いわゆる再臨ということでもあるんですね。世の中、地震とか災害や戦争とか、さまざまな闇、混乱、愛が冷える。でもそういう中に先行のように、イエスの再臨というのがあるんだという。まあ、みんなそういう一連のことはつながっているわけですね。で、こういうような光を見てですね、私たちはパウロが言ったように常に喜べっていうことありますよね。常にって喜べないことがたくさんそういうにはいくらでもあるわけです。私たち自分自身のこと、家族やあるいは国々をどこ見てもけども、こういうふうな光が与えられておったらですね、そういう闇の中だけれどもきっとこの日が来るんだと、でそれを喜ぶことができるということはあるんですよね。その強い希望、それによってですね、喜べると。だから暗い時であってもその光を見て喜べるということなんです。それとこの羊飼いという形でですね、このメシア、救い主、がよく表される、まあ、神様というイメージはですね、この羊飼いというイメージはとてもほとんどの人は思い浮かべないと思います。だけど神様自身がここでですもですね、こういう羊飼いなんだと。神様っていうと、もう日本の神社神道の神っていうのはじーっと、暗いところでなんかじーっとってですね、全然その反応しないようなですね、ものとしてある。あの仏様みたいな仏像もそうですね、膝を組んでじーっとしてるという感じです。地蔵さんなんかもそうですね、何言ってもなんかじーっとしてると。ところが聖書の神様っていうですね、その羊飼いに例えられる非常にこの動的なものなんですね。で、そのことは今までにも、例えば神様をこういう羊飼いに例えるっていうのはここにもありますよね。同じエレミヤ書でもですね、別のところにも、まあ、あるわけです。こういったことはですね、よき導き手も羊飼いとして与えるという、神様ご自身が羊飼いだから、その小さな羊飼いを与えると、そういう言い方でですね、例えばエレミヤ書の3章の15にもですね、3章の15にもありますが、私はあなたたちに心にかなう牧者、羊飼いたちを与える。ここでは複数形ですよね。神様が特に使わすものもこのような羊飼いという形で言われている。神様ご自身が大いなる羊飼いであるからですね、小さなこの神様の分身みたいなものとして羊飼いを与えるのだって。絶えずこの導いていく存在というわけですね。でこういうこの羊飼いっていうものが最もよく用いられる例えとして、神様ご自身が羊飼いだっていうのはどこにあるかっていうの、これはもうある程度聖書を学んできた人はみんな思い出すと思いますね。神様はどういうお方か、何に例えられるか、神は光であるとか万能であるですね、神はいろんなものをですね、裁くお方であるとかいろいろありますが、神様は羊飼いなんですというようなことは、これはよく知られたあの詩編23がそうだったわけですね。で、国 ここではっきりと、一番はっきりとですね、神ご自身がですね、単に霊的にじっと目に見えない存在、あるいは黙って静かにどっかでおる、空の彼方でじっとおるとか、そういうものでなくって、主は我が羊飼い、この新教条約だけ私のっていうのをちょっと飛ばしてしまったんですが、他の日本語訳、英語訳、外国訳の全て、もちろん原文にもありますから、主は私の羊飼いなんです。主は我が羊飼いですね。我が牧者なり、我に灯しきことあらじということですね。主は我を緑の原に休まし、憩いの水のほとりに伴いたまうということだった。まあ、こういうふうにしてですね、神様のことをもう絶えず導いてくださるお方と、羊飼いとして、この聖書の世界ではずっと続いてきたわけなんですね。神様じっとおるそんじゃないんだと。全体としてこのように導いてくださる。で、その光景がこのエレミアもですね、闇の中でおったのに、強い光が差すようにその姿が見えてきたというんですね。まあ、そういうことを思って、私たちもそういう羊飼いが私たちを牧してくださるということなんです。で、これはまあ新約聖書になってさらによく知られているように、私は良き羊飼いというふうに、こうした箇所を受けてですね、詩編の23とかエレミア書とかエゼキエル書にもありますが、受けて、究極的な羊飼いとしてイエスが現れたということなんです。で、ここでは23章はそういうイエス・キリストの予言にもなっているんですね。そういうふうに暗黒の時代にかえって強い光、このエレミアから500何十年も、この時から550年もですね、遥かのうちのことがまざまざと見えたということですね。ダビデのための正しい和解だ、要するにダビデの子孫としてメシアが現れると、まあ、そういうことが実際に、まあ、起こっていったというわけです。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。